月曜版。こんばんは、ミシュランエリです。この番組は聞くだけであなたの天才スイッチをオンにするみんな天才家機構がお届けします。みんな天才、あなたも天才性を発揮すれば世界でオンリーワンでナンバーワンになります。あなたは最強人生クリエイター。さあ天才スイッチオン。楽しみながら人生を切り開く最強人生クリエイター100万人を創出し、幸せスパイラルを起こします。
Hello there, it's your host Michelin Ellie. This is August 1st issue. Today we are going to talk about Don't compare yourself with others.
8月最初のプログラムは他人と比べるなということについてお話をします。
夢の種。
改めましてこんばんは、ミシュランエリです。
こんばんは、オニマルです。
こんばんは、ハルヒトです。
今日はね、他人と比べるのをよそうねっていうお話をします。
はい
はい。で、なんでこういう話をしようかなと思ったかというと、うん、いつもね、人と比べて自分のことをね、できないところばっかり見て落ち込むお子さんとかで、私はそういうことは絶対できませんってチャレンジする前から諦める、
うん、
そういうお子さんが多いのでね。
今日お子さんだけじゃないだろそれは。おばちゃんもおじちゃんもだよ。
私そんなことできませんできませんっていう人、
うん
うん、
すごい能力を持ってる。自分の近未来をちゃんと見える化している。言語化もできる。
できない自分を言語化
してる、うん、だって予知能力者だからみんなさ、うん、
自分が失敗する姿ばっかりが見えちゃうんだな。
すごい能力じゃん。
そうじゃね、
うん、
成功することはないのか。
いやいや、何を言ってんの、うん、大成功してんじゃんその人は。
そうな、うん、
いやいや、そうでしょ。
自分が失敗するところが見えるということが成功。
成功じゃない、だって。
そうな、
それが現実だとしたら、現実にそうなるとしたら、それを回避できてんだから大成功者じゃん。
ああ、それはそうじゃ
ん。だから、ね、思った通りになってんのがいいんだよ、もうそれは。
ああ、
その人にとっての思い通りの人生なんだから、ごちゃごちゃ言うんじゃないんだよお前は。
そうなんか。
だって叶ってるでしょ。
うん、できませんって言って
思った通りになるでしょ。
うんうんうんうん、本当じゃねえ、
うん、
思い通りの人生だわな、
うんうん、向こうの方が能力高いんだよ。
本物じゃねえ、
うん
うん、思い通りに生きとってじゃわ、
うん
うん、でそういう人に限って、うん、限ってっていうかさ、
うん、
なんかそういうところって現代人みんなあると思う。
だから現代人みんな大成功者だ
から。でね、でみんなね、なんかでもいろいろ話を聞いていくとさ、自由になりたいとかね、
うんうん
うん、
自由になりたいという気持ちがずっと叶い続けるから大丈夫だよ。
そんなんばっかりよね、なんかね。
だからいいんだよ、みんなスーパーマンだからさ。
スーパーマンだから、
だって自分が思った通りになってんじゃん、だって。
うんうんうんうんうん、それできませんって言って、うん、そうよね、
うん、
なんか今の社会とかって、
うん、
こう仕事なんかでもね、うん、なんか振られると私そういうことできませんって逃げる方が得だったりするよね、
うん
うん、でその得な方を選んでこう行っちゃうので、
うん、
なんか全然進歩がないように見えるんだかね。
得か損かっていうのは実は分からなくて、
うん、
人生全て作用が馬なんだよ。
あーはーはー。
だからその時に得だったと思ったとしても、
うん、
将来的な目で見た時には、
うん、
実は大損を超えた可能性だってあるわけ、
うん、そうですよ ね、うんうん、
でそれでもね、
うん、
自分がその時にできませんと言ってチャレンジをしなかったことによって、
うん、
安泰が得られたわけだよ、
うんうんうん、
つまり成功したんだよ。
あ、大成功者なんだな、
うん、
ああ、だからそれ以外のことをしようとしなくなるんだな。
それでいいの。
それでいいんだな。
それでいいの。そして引きこもりになり、
うん、
ね、
うん、
なにも社会と没交渉になっていく修行をしてんの。
そうじゃね。まあやらん方が楽っちゃ楽じゃもんね。
うん、みんなすごい勢いで進んでんの。
ああ、そうなんか。
うん。うん、
殻の中に入っとったよね。
いや、だからいけないんじゃないんだよ。殻の中に入りたいんだからさ。
入りたいんか。うん、そうよね。入りたい人をとやかく言わんでもええじゃないか
って。お前が言うんじゃないよっていう話で。
そうなんか。
そう。
おいじゃこのラジオはそうじゃない人が聞いてくれたらええな。
うん、なんで？
違う。
どっちでもいいじゃんそんなこと、まあね、ラジオなんだから。
ああ、そうかそうかそうか。まあどっちでもいいな。
うん。うん、
好きなように聞いてもらってもうん、でね、他人と比較してね、落ち込まんなけりゃええんだな。ええよね、いろいろとさ。
お前何が言いたいの。
いや、他人と比較して、
うん、
あの落ち込んでしまう人が多いけ、
落ち込みたいから落ち込んでんじゃないのあれ。
そうよね。
いや、だからさっきから言ってるように、人は思った通りにしかなってないから。
あ、
だから比較 されてね、うん、落ち込むという理由を見つけてるだけだからさ。あ、
そりゃそうじゃ。
いいんだよそんなやつ、落ち込ましとけばずっと。落ち込みたいから落ち込んでんでしょ。
そりゃそうだね。
落ち込みたくないのに落ち込むやつっているの。
いないですよね。
落ち込みたいっていうところで、あ、ちょうどいい、このせいにしようっていうだけでしょ。
うんうんうん、そうそうそうそう、それでやらないことを選択するわけよ。
そうよ。
うんね。うん、
例えば春人がさ、
うん、
こいつ足遅いんだけど、よしこちゃんと 50m 走をやって負けたとするじゃん。
うんう
ん、で落ち込めばいいんだよそのまま。でどん底のままでずっといたらいいじゃん。
うん、
だけど、
うん、
まあわしはね、うん、そこで尋ねるわけ。お前本当はよしこちゃんが足速くなりたいの、
うん、
本当はなりたい、だったら落ち込むのやめたらいいじゃんっていうだけな
ん
です。
うん、
遅いということが明確に分かったんだったら勝てるだろって、
うん、
今までの走り変えてみたらって。
あ、
腕をもっと大きく振るとか。
そう、
うん、そうね、
そう、
うん、
なんで落ち込まないかんねっていう話でしょ。
うん、そうね、うん、それ落ち込んでしまうようになってしまったっていうのはあれか、育ち方か。
育ち方だろうな。あのね、うん、人から比較されるのはしょうがないんだよ。
うんうん、この世に生きてる限りはどうしてもね。
そうそうそうそうそう、うん、ただその結果を見た時に、
うん、
結果をどう受け止めてどう自分が対処するべきかっていうことを、
うん、
まあ周りが悟してないんだろうな。
ああ、はいはい、
結果が出るっていうことはいいことなんだよ。
うんうん、
ミシュランの世界でいくと、
うん、
なんかもしとかあるじゃん。
うんうんうん、
もしの判定なんて悪い方がいいんだぜ。
それ言ったらみんなえーって思ってると思うよ。
もしの結果でね、いいのが出るんだったらもし受ける必要がないじゃん。
まあそれはそうです。
で、
うん、
もしってまだ本質じゃないわけだから、
うんうんうん、
できるだけ悪い方がいいよ。
うん、
その方が課題がいっぱいわかるでしょ。
うんうんうん、
課題潰せば通るんだからいいじゃん。
うんうん、みんなそういう風に思わんね。でもね、
だからね、もしの結果で行きたいところを変えるっていうのは、これはもうバカ死ねっていう話。
バカ死ね。みんなそうしょるよ。
それはだ意味がないんだ。
そうだね、
最初に自分がね、うん、なんか強い思いがあって東大に行くんだってもし考えたとするでしょ。
うんうん、
そしたらね、そのための勉強するわけでしょ、
うん、
赤本買って、
うんうん、
そしたらさ、そこで模試を受けてみて、
うん、
ダメなところが全部わかるわけじゃん、模試で、
うん、
ロッキーじゃん、
うん、
でその模試の判定結果によって早稲田に行きますって、じゃあ最初に東大行こうと思ったその気持ちは嘘だったんだねっていう話よ。
うんうんうん、
で結果を見て判断を変えていっているんだったら、
うんうん、
どこまでお前気持ち嘘つきなのっていうことなの。
うん、自分を否定しとるっていうことになるのか。
自分を否定する前にその願望は 嘘でしょっていう話なんだよ。
あはははは。
人はね、
うん、
多くの場合、
うん、
願望で嘘つくのよ。
うんうん、 願望で嘘をつく、
うんうん、そんな願望ないのよ、もともと。
はいはいはいはい、あ、なんか分かった気がする、うんうん、
分かる、うん、その子にとっては東大じゃないんだよ、
うん、
早稲田でもないの、
うんうん、
ね、うん、立命館でもないのよ、
うん、
親に大学行きなさいって言われているだけとかね、
うんうん、
そりゃあの模試の判定見てコロコロコロコロ変えるわな、
うんうん、
でそういう子は今度社会人になるよの、
うん、
会社の 何らかの評価システムによって、
うん、
またコロコロコロコロ言うこと変えんで、
うんうんうん、
だからその段階でもう終わりだし、
うんうん、
人生積んだも同然なの、うんうん、
あ、
だから比べられて落ち込むぐらいだったらもうやめとけっていう話なんだよ、
うんうんうん、
比べられるということは結果が出るんだよ、
うん、
で何らかの事象の差があって、
うん、
あでもないこうでもないになってんでしょ、
うんうんうん、そうですよね、
それを受け止めたらいいだけなの、
うんうんうん、そうだそうだ、なんかあのスポーツやってる人とかねいっぱいいらっしゃいますけど、でライバルに勝った負けたとかあるじゃない、
うんうん、
でその時にいちいち落ち込まんわね、
うん
うん、次はこうしようああしようっていう案が次々浮かんでくる状態っていうのが本当の状態なの、
うんうん、だから大リーグボール1号2号3号ってできていくわけじゃん。
そうだね、うんうんうん、そういうことがないっていうことは、
うん、
嘘なんだな、
うん
うん、
でね、よく人と比べられてどうたらこうたらって最近ねそういう風潮多いんだけど、
うん、
特にね子供に対して、
うんうん、
あのよくできたお母さんがしゃしゃり出てきてね誰かと比べられることは良くないとか、
うんうんうん、
子供の前で言ってんの、
あはははは言いますね、
残念だなって思うな、
うん、
子供の前でそんなこと言わんでもいい、
うんうん、
でそれよりも比べられた結果をどう自分で消化するかを教えた方がいいんだよ、
そりゃそうだね、
うん、
そりゃそうだ、
うん
うん、世の中へ出たら比べられてばっかりだもんね、
そう
当然だわな、
そう、うん、で他人の目から見た時にはね、うん、どうしても比べられるさ、
うんうん、
でも大事なのは自分自身がどう感じ取って自分自身が何と比べるんだろうかっていう
話、うんうんうん、本当だよね、
うん
うん、
でそれを、まあ、親子関係でいくと親は子供に教えなければいけない、
うんうんうん、
でその親自身がちゃんとできてないから、まあ、うちの子よくできるのにあの先生は人と比べてばかりだからとか、
あ
そよくそんなこと言うなと思うのよ、
うんうん、そうね、
うん
うん、
人と比べられて考え方が沈んでる子に対して、
うん、
いいんだぞ別にって、
うん
うん、そんな結果はどうでもいいんだよって言ってあげられるかどうかよ、
うんうんうん、そうね、うん、それでそこを見て自分がどういうふうに成長していくかっていうことを考えるっていうこと
ね、そうそう、そのナビゲーター、うん、コパイロットをやってあげなきゃいけない、
あそうよね、
うん、
比べられない世界ってないわな、
ない、
うん、
だから子供に思考の主体権をちゃんと渡して、
うん、
親は横で服装重視になって、
うんうんうん、
環境整備してあげることだよな、
うん、
考えの環境整備って言った方がいいかな、
うんうんうん、
子供はねまだね、思考プロセスが広がってないから、
うんうん、そうですね、
うん、子供は感覚感情思考の順に大きくなるでしょ、
うん、あの生まれた時は感覚しかないよね、
うん、
それでしばらく経って笑い始めてね、うんうん、感情が育ってでそれから考えるっていうことが、うんうん、どんどんね、
あのね感覚感情思考感覚感情思考のループをしてるの、
うんうんうん、
二十歳ぐらいまでそのループはずっと続くんだよ、
うんうん、
だから一回一回ねその気持ちの浮き沈みがあるさ、
うん、
子供ってさ気持ちの浮き沈みすごい大きいでしょ、
うん、
なんで泣くのあんなにすぐこけたぐらいで
本当よね、
お前こけて痛いのだから泣いてんの、
うん、
ねえねえ泣いたら痛いの治るのって諭してあげなきゃいけないでしょ、
うんうん、
だからこけたらすぐに立ち上がった方がいいよじゃないと犬に来て噛まれるよとかさこれでね、
うん、
世の中さこけて痛い痛いって言ってる人間を、うん、みんなで踏みつけるような世の中だからね、
はあ そうか。
そうでしょ。社会的弱者はもっと弱者に追い込まれるんでしょ。
うん、そうですね。
だからこけたら立ち上がるんだよって子供の頃から教えなきゃいけない。泣いてる力があるんだったら立てるよって。
本当だ本当だ。なんか今ねコロナ関係のことがあって事業がうまく立ち行かなくなって、でそれでこういろんなねことになってる人がいるけど、そういう人は立ち上がらねえけんもんね、どっちにしてもね。
そうよ、ごちゃごちゃ言うてなくて、干渉に浸ってなくて、ダメならダメで立ち上がって違うことやればいいよ。
本当よね。でコロナのせいとか人のせいとか政府のせいとかにしてしまったら、自分は悪くないってなっちゃうから、そしたら成長しないっていうことになるわね。
まあ今日の題は人と比べられてっていう話だと思うんだけど、その人と比べられるっていうのはしょうがないじゃん、ね、自分がどんだけ人と比べるなとかって言ってたって、そんなもん世の中変わりゃしないんだからさ、
それ群れ動物だからね、人間ね。
そうよ、だから群れ動物である限りにおいては比較は大事なんだよ。
そうですね。
そう、だからその意味合いをね、正しく捉えたらいいと思うんだよね。
そうね、
で自分の心の中では結局のところどこにフォーカスを向けるかでしょ。比較された結果がありました。その結果をもとに自分は全てを受け止めて、じゃあ自分はどうすべきかっていう、さあそこで今度は自分自身が何と比較をするんだろうかという話になるよね。
そうね、
これ深い話があるのでね、やっぱり、ラジオで軽々しくポンポンとは言えないけど、
そうですね、そうね、やっぱりあの自分が成長していくっていうことはすごく大切なことなんよね。でも今はその自分が成長している感覚がないとか、それとかね、だからこそ私はできませんになっていっちゃうんじゃないかなと思うね。
いや、あのね、成長したくない人たちだからね、それ。
ああそうかそうか。
あの自分が水槽の中に入ってるって気づいてないのよ。
はいはい。
これね、水槽の中に入れられたメダカさんが、自分が水槽の中にいるんだっていう認知をしているだろうか。
メダカさんはしてないと思うね。
人間さんは？
人間さん？人間人間さんはしてないかもね。メダカと一緒だもんね。
だからいろんな理由を言うんだろう。でだから変わろうとしないだろう。だからそこから一歩も出ようとしないじゃないかよ。
そうね。
そしてその中でね、小さな水槽の中にいるのかもしれないけれども、自分の思った通りのことになってるわけ。
その人は出たくないんだもん。
そう、で人と比較されて嫌だ、あっちのメダカさんの方が大きいし、私はできないし、そう、私はできないのままがずっといいんだよ、その人にとっては。
そうだね、なんかでももったいない気がするんだがね、周りから見たらね。
まあね、その水槽の外側から俯瞰している側からするとね、あっち行ったらもっと餌があるのにとかさ、っていうことさ。
メダカ飼ってたらそういうことありますもんね、実際。
そうね。
あとメダカって共食いするんだけどさ誰が残るのかなとかさ
そういうの見よるんじゃね。そうか、人間は水槽の中のメダカである。
それ以下かもしれない。
そうか、愚かなんだな、鬼から見ると。本当だね。
だから比較されてどうたらこうたらっていう、その次元がすでにおかしい。そこにフォーカスを向けているのがおかしい。そこを悩んでるのもおかしい。
そうね、そうだね、そうそうそう。で比較されるのは当然なんだから、その心持ちよね、
でその心持ちの部分でね、じゃあ自分は何を基準に進んでいけばいいかっていうところが大事になってくる。尺度がないと比べられないでしょ。
そうですね、
じゃあその尺度、物差しをどこに求めるかで、
本当ですね、
それを大人が子供に教えとかなきゃいけない、
うんうんうんうん、
今残念ながらこれをねちゃんと子供に教えられる人っていないと思うんだよ、
うん、
見たことがないから俺、
うんうん、そうです
で実践してるところ、
うん、
いない、
うんうん、
あのねいろんなねお父さんお母さんとはちょっとお話しする機会あるけど、うん、うちちゃんとやってますよとかって言うんだけど、
うん、
はあって感じなの、
うんうんうんうん、
全くできてないやんって、
うん、うちちゃんとできてますっていう言葉が出るのが怪しいよね、
うん、
うん、
多分ね、
うんうんうん、そうなんですよね。でね、あのね、こういつもねそういう人に限ってこう他人との比較っていうのがねすごく根底にある気がするんよね、うんうん、これでね、あの私思うのがねやっぱりランキングよ。
ランキングもそうだけどその前にね、
うん、
あの人対人のボードゲームとか、
うん、
もっとやって、うん、コテンパンに打ちのめされるべきだろうね、
うん、
コテンパンに、
うんうん、
だって小さい頃にオセロのお父さんに勝てないじゃん。
勝てないです
ね、
絶対勝てないですね、
うん、だけどだんだんだんだんこっちも手を教えて考え方を教えて、
うん、
落ち込むなよって、
うん、
全部白にするけど落ち込むなよとかって言いながら本当にやってあげるわけ、
うん、
ですると悔しいじゃん、
うん、
で悔しかったのって、
うん、
どこの手を間違ったかもう一回再現してやろうかとかってやるわけよ、
うん、
もうそしたら次から引っかからんわな、
うんうんうん、
そうこうしてるうちにお父さんよりもオセロは強くなるんだよ、
うん、
だいたい3年生4年生ぐらいになったらもう子供の方が強いんじゃないかな、
うん、
ちゃんと教え込めばね、
うん、
今でもたまにミスしますけどたまに僕やるじゃないですか、あここ間違えたって言って相手が気づいていないみたいな感じで、
うんうんうん、
だからその巻き戻しと再生をこうやってるので、
うん、
先は見えるし戻ったらここを間違えてるしって分かるようになるんですよ、
うん
うん、けど今オセロとかやってる子も少ないですよね、そういう、うん、
それこそさ自らが比べられに行く 場面でしょ、
うんうんうん、
対戦型のゲームなんだからさ、うん
そうね、
勝ち負けっていうのは、
うん、
必ず出るんだからさ、
本当だ本当だ、
うん、将棋でもいいよ別に、
うん、
囲碁でもいいよ、
うん
うん、
そうね、
トランプでもいいんだよ、
うん、勝ち負けを避ける感じはあるよね、
うんうん、勝ち負けとか優劣みたいなの必ずある中で、
うん、
いちいちその結果を見て驚いたり悲しんだりする必要がないでしょ、
うんうんうん、
勉強だって一緒よ、
うん、
別に
勝つ時もありゃ、
いやいや勝つ時はあのない子は永遠にないよ、
うんうんうん、
でその何そのテストでいい点数取ろうとか、
うん、
これ悪い気持ちじゃないじゃない、
うんうん、
でいい点数取りたかったら徹底的にやり込めばいいだけでしょ、
うんうん、
範囲が決まってんだからやったら100点なんだよ、
うんうん、
そうでしょ、その努力を怠っていながら悔しいってこれは嘘だから、悔しくないから、
ああ、
そうね、泣こうがわめこうが詳しくないから、
うんうん、
泣きたいだけだからさ、
うんうん
うん泣くための理由を見つけて泣いてるだけなんでね、
そうね、
でそれは親を操る一つの術だから彼らの、
うん、そう、それは強く思う、
うん
うん、いかにもやった感を出す感じよね、
うん、
うんうん、
ハル君なんかもねよくやってたよ、勉強してるふりしてずっと寝てるでもわしが何か動くとパッと目が覚める、すごい能力だよねあれね
あと小学校の頃電話ガラケー持ってて、
うん、
学校から帰ったらまず電話するんですよ、どこにおるんかいて、
うんうん、
で何時頃帰れますかって必ず聞いて、
うんうん、
そしたら6時半に帰るよって言って遊びに行って、
うん、
その6時半より早く僕が戻ってきて、
うん、
勉強するふりをするとか結構やってましたよねそういうこと、
うんうんうん、
ただうちで言う勉強は学校の勉強じゃないんよ、
う
ん
う
ん、学校の勉強は適当でよかったね、
うん、
それよりも毎日本を読めとかさ、
うん、
これをやっとけとかっていう別の課題があるわけ、
うんうんうん、
でもちろん学校の勉強に沿った形の問題集なんかも やらしてたんだけど、
うん、
それはわしチョイスじゃないとやらさんかったよ
そうなんじゃ、
学校の教科書見て捨てようとしたことが何回あるか
それはまたどうして、
できてないからよ、
ああできてないから、
わしが伝えたいことが何も書いてないからよ、
ああ教科書の本ね、
うんうん、特に社会科の本なんかな、
うんうんうん、
やばいよな、
うんうん、そうね、
うん
うん、 やばい、やばいよ、社会科の教科書がやばいよのっていうのでクエスチョンマークがついた方もいっぱいいると思うんですけど
特に広島の社会科ってちょっと特殊ですもんね、いろいろと。
やっぱ平和教育入る分だけな。
ああそうかそうか、
平和教育ね、うん、また爆弾発言するけど反対なんだよ私、
うん、
今の平和教育はいけない、嘘、嘘が紛れ込んでるから。
ああそうなんだね、うんうん、
まあ、これはねまた別の機会に話す、
うんうん、ちょっと深くなりすぎるよね、うん、これはね、うん、そう、あの平和教育でね 毎年8月6日ぐらいになったら、
だからこの話はまた今度にしようって言ってるんだよ、ね、もう一回蒸し返すんじゃない
よ。わかりましたそうですな、はい、ちょっと私も言いたいことがあったもんで
ダメよ
ダメ、なんか言いたいことを言っちゃう。わかりました
あの今日は人と比べられ
る、
ない、あなたがメインパーソナリティなんだからちゃんと話元戻すんだよ
はい、わかりました脱線しまくるよだね、ね、うん、で私の言いたいね、人と比べるなんていうのはね、あの 言葉で取ったら 100% 人と比べちゃダメよみたいな感じなんだけど、うん、そうではなくって、あの落ち込むような比べ方をするなって言いたいかな。
いやいや、落ち込むかどうかは受け止め方の、
うん、あ、そうです
ね、全てだからさ、
うん、落ち込んでもいいんだな、それ
もう別に、うん、春人に向かってお前よしこちゃんの話早いじゃんかバーカーとかって言うのいいじゃん別に
だからその後の話よね、うん、そうそうそう、それでその基準をどこに持っていくのかっていうことがすごく大事だよっていう話なんだけどね、でその一番大事なところはね、プレゼント動画に収録しておりますということなので、この放送が済んだらね、任天のホームページにアップされるのを心待ちにしてくださいということですが、で、あの私ね、みんな天才化機構を作る前の話、
うん、
こう鬼さんと話をしていて、言葉が違うんよね、言葉の受け止め方とか、その一つの言葉が表す意味とかいうのが二人にあまりに乖離がありすぎて、その言葉をこう合わせるっていう時期があったんだけど、でその時期にね、あの私はもともとずっと塾屋なので偏差値教育っていうのにすごい慣れていて、うん、で偏差値が低かったらこう子供が落ち込むのもまあ普通に受け止めていて、で偏差値が悪かったら大学を変えるっていうのも普通に受け止めていたのね。だけどその偏差値って一体誰と比べてるんだって分かんない集団じゃないかって言われた時に、あ本当だわと思って衝撃を受けたことがある、うん、でその周りが点数高かったら自分は一生懸命やって進歩していても偏差値低いわけで、周りがあの低かったら自分があの進歩していなくても高かったりするわけよ。偏差値ってそういうものだからね、うん、でそうするとね、自分の進歩が見えていないっていうことなんだよね。はい、ということで音楽を挟んでエンディングに入ります。はい、今日の番組はどうだったでしょうか。大切な基準については、民定のホームページにアップしておりますので、それを、聞いていただけたらいいなと思います。で、それにはブログメンバーとして登録していただく必要があるのですが、ぜひ登録していただいて、これねとっても大事なことなので、自己肯定感をアップさせるためにとっても大事なことなので、ぜひ聞いてください。ではバイバイで締めます。せーの、
バイバイ。